皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はトランプたちの作戦とはという話ですね。トランプたちのやってること、あれが作戦だっていうのは、そうですね、いろんな人がこう言ってはいるんですが、みんないつそこでそれをに納得したかっていうのは人によってだいぶ違うでしょうね。私の場合は2020年11月の選挙の時ですね。それまではいろんな噂聞いてましたけども、よく分かんなかったですね、作戦なるものが。でも、あの選挙を見てですね、いやこれは作戦だぞと、あえてバイデンを出しちゃうと、カサンドラクロスだと、あの時にはっきり分かりましたですね。だから比較的実は遅い方なんですよね。今いろんな種明かしする人がいますからね、今になればもう大体全部こう見えてくるんですけども、本当は2015年の6月にはっきりとあれ作戦だということが示されていたんですよね。2015年の6月っていうと、トランプが大統領選挙に出馬するっていう宣言をした日ですね。であれ、ニューヨークのトランプタワーを奥さんと一緒にエスカレーターで降りてくるところから始まるわけですね。その後記者会見しますよね、ポディアム、あの演台のに立って。その時後ろに国旗が並んでるんですが、その国旗にちゃんと金のフリンジついてますよね。当時の映像を見ると金の縁取りついてて、あ、なんだこれ、軍の作戦じゃないかなと。いや、ただの共和党の候補者の一人がですね、なんかこんな、フリンジ付きの国旗を並べたところでね、演説するのも、変だなと思えば思うわけですけども、当時それを報道したニュースなんかは、愚かなことだなみたいなコメントしてますよね、アナウンサーがね。トランプ何やってんのよ、あれ、バカなやつだねみたいなコメントしてて、おそらく 99.9% の人はそう思ったんじゃないですかね。何をトランプやりだしたんだろうなと知らない人は全く分からなかったと思いますね。私もだから当時は作戦とは思わなかったですね。いや、これウォール街ひっくり返すんだろうと、これはすごいなと、この人は本当に世界を変えるぞと。今までケネディもそうだけど、ウォール街ひっくり返そうとすると殺されちゃうんだよね。あれ、ニクソンじゃないよ、あれもそうですよ、レーガンも、あれ1期目になんかやろうとしたんですよ。でなんか一発腹に食らったでしょ、あれ、あの人もね。ああいうこと起きるんですよね。それがアメリカのっていうか世界の金融マフィアの恐ろしさで、いや、だからトランプはね、堂々とですね、金融のとこね、こうメス突っ込むようなことを言い始めてましたから、その頃だからまだ本格的に言ってませんけど、2015年だから、多少言い始めてましたよね。そうすると、いや、これはすごい人だなと思っておったんであります。でも今から考えりゃ、金の縁取りついてて、あれ全部軍の作戦だったんですね。軍の作戦で、で要するに、事前にだから全部悪党たちは捕まえて排除しちゃうと。で世界を全部まっさらにこう立て直しちゃうんで、あの悪党たちは全部収容所ぶち込んじゃうという、そういうことだったんですね。あれ、左翼の連中がトランプ派の連中みんな収容所にぶち込もうと準備してましたよね。だからあれ、逆手にとって、その新しい時代に反対してね、いつまでも人を統制しようだとか、麻薬だとか人身売買だとかロンダリングだとかやる連中は全部収容所ぶち込んじゃうというような、あれ、作戦なんですね、あれね。今だからいろいろ最後の局面になってきて、軍があちこちアメリカでは街の中出てきてるんじゃないですか。あれはね、テロを防ぐっていうのもあるんでしょうけども、この間トランプ言ったのは、ついこの間ですね、フランスみたいにしちゃいけないって言ってましたよね。だから外出禁止しなきゃいけないとかちらっと言ってましたよね。ということはやっぱりどっかでこれ軍の作戦だったってことをはっきり言う時が来て、で全員逮捕だと、神妙にしろっていう瞬間があって、でそれでなんか暴動でも起きると困るから、表立った戒厳令みたいなことをすると、外出禁止令も出すというようなことなのかもしれませんね。場合によってはインターネットを一時止めると、暴動を止めるためにね、そういうこともありうるんだろうと思うんですね。状況次第でそのどこまでエスカレートするかは知りませんけども、 それからやっぱりこの収容所ですから相当な量がいるわけですよね。アメリカ国内だけでは当然しまいきれませんから、世界中になんかそういう収容所をどうも作ってるみたいで、グアム島にもあるようじゃないですか。確かにGoogle マップですか、あれで衛星写真に変えてグアム島の北の方ですね、見ると、まあ日本が金出して作った新しい基地がありますよね。ただ Google マップに出てるのはまだまだ造成中の基地の写真で、とてつもなく巨大な場所なんですよね。とてつもなく巨大な開拓地で、その一角になんか真四角にですね、ずっと杭を隙間なく埋め込んでる一角があって、あそこはおそらくあれ収容所なんじゃないかと思うんですけどね。外から車が突入しないようにね、なんか杭をなんか明らかにあれ打ち込んでるところがありますよね。まあなんかそんなのある見るってもですね、これはなんか相当大量の人たちをそこ押し込めちゃうんだろうという感じはするんですね。だからどっかでまあ今までこう裏で全部こう引きずり落ちてきたんでしょ、裏で引きずり落ちてきたのをですね、全部こう表でこう引っ張っていっちゃうと。で、世界の決着なんかとっくの昔についていて、日本だって平成の天皇さんが辞めるって言い出しましたのが2016年ですね。辞めるって言い出すわけですよ。で、日本に来て来た時も、まあ天皇さんの前でもあれ背広の前はね、はだけてたでしょ、ボタンも閉めないし。で、イギリス行ってもそうだったし、中国行ってもそうだったですね。要するに全部もう握っちゃったってことはね、要するに悪の証拠握っちゃって制圧したってことでしょ、中国も、それからイギリスも日本もね。で、日本なんかの場合はこれ相撲に支配と、あと内閣総理大臣杯がある相撲にですね、トランプ杯って出しましたよね。ということはあの時もトランプ前はだけてましたよね。要するにこう天皇総理大臣も支配下に置いたぞと、制圧したぞと、そういう意味だと思うんですね。イスラエルもそうだし、それからサウジもそうですよね制圧したぞと。だから大きいところは全部制圧済みで、でですからもう実際には今から何です、5年ぐらい前にはだいたい決着ついてたんじゃないですか、大きいところは。で、行き詰まった連中が核をやるのね、天然痘をやるの、コロナやるのって大騒ぎになっちゃって、でしかしそれも多くの犠牲を出しましたが、特にコロナ大きな犠牲を出しましたが、とりあえず制圧して、で行き場のない連中がウクライナに行って、これはプーチンと協力して武器捨て場、金捨て場、人捨て場にして、傭兵だけでロシアが行ってたのは1万1600人ですか、世界から来たと。この1万1600人というのはまあね、ロシアが言うように、金をもらってスラブ人を殺したい人たち、金をもらってスラブ人を殺したい人たちが世界から1万1600人集まってきたんだよね。こんなのいちいち逮捕状を書いてですね、捕まえるのは大変なんですけども、面白いよな、ウクライナで傭兵やりませんかって向こうからのこのこ出てきたわけだね。で、来た連中は全部追跡されてるでしょうから、まあ一貫の終わりだと思うんですね、これ。まあそういうなんかすごい作戦だったなとしみじみ見てても思います。それからやっぱりあと裏の悪党たちの検挙ですよね。昨日ですか、今日ですか、確かイギリスで、なんか巨大な麻薬密売組織が摘発されてましたね。1000人ぐらい捕まってたんじゃないですか。で、日本なんかでもほらフィリピンでね、フィリピンにいた、なんかオレオレ詐欺の強盗団ですか、オレオレ詐欺とか強盗とかやってる連中が捕まったじゃないですか。あんなのやっぱりシンジケートの世界ですよね。シンジケートの世界とかやたらにそんなもんね、逮捕だったら殺されちゃうばっかりでありますから、よほど真ん中かな、よほど中枢から攻めていったんでしょうな。当然あんなロシアがね、一番強いわけで、あんなマフィアの世界もですね、ロシアの協力なしには当然できないわけですから、まあなんかロシアも相当協力して自分たちの中もきれいにしてやってて、まあどこまでね、この掃除ができるかって、トランプたちは 85% から 90% の悪党たちは、これ排除できると言ってましたよね。外国にみんな追い出しちゃうと、要するに外国に追い出しちゃうっていうことは収容所にぶち込んじゃうってことでしょうから、これはなかなかすごい世界だね。ナチスドイツの収容所、ナチスドイツの収容所にね、ユダヤ人が閉じ込められたと。だから今度はですね、ナチスドイツの収容所にナチスドイツを封じ込めちゃうと、死ぬまで出てくるなということでしょう。 なるほどな、今回はだから全部逆転に取ってるんだなってことがよくわかりますね。そういうなんかこう作戦っていうのは神がかり的ですね、見ててもね。神がかり的な作戦で、しかもあれ軍の発想って面白いなって今回もよく思うんですけども、普通の民間人の発想とか、あのなんていうの、あの推理小説の発想とはちょっと違いますよね。まああれアメリカ、特にアメリカのああいう軍の連中の発想はああいうことなんでしょうけども、非常にテンポが速くて、それから誰に振るかわからないんだよね。要するにこう次は誰が何を発表するか、何発表するか何となく見当つくんだけど、誰が発表するかについてはとてつもなく意外な人が発表するんだよね。全然無名の人が突然なんかね発表してみたり、それって言ってみれば、あの誰がトスを上げるかって話だよね。順番になんかこうエンジンでバレーボールやってみたいな感じで、エンジンバレーボールみたいな感じで次々なんかみんなトスを上げていくんだよね。そんな感じですよね、あれ。だから本当ね、よく気をつけてないとですね、毎日毎日その小さな記事ですごいこと言ってるニュースが多いんですよ。その記事ってのは新聞なんかに載る話もありますけども、ツイッターにね数行出てることも珍しくないんだよね。ツイッターに数行ってのは珍しくなくて、いやだからまああのこうなんていうの、彼らのこう連合の組み方、アライアンスの組み方ってのはすごいなと、あれ見てていつも思うんだね。であと内容と写真で全然別ですからね、はっきり言って。この間あの第7艦隊がですね、あの太平洋軍の、ごめんなさい、太平洋軍がですね、アメリカのね、あれですよ、海軍ね、海軍の太平洋軍が、7月4日のアメリカの建国記念日に挿絵出したんですよ、挿絵をね。で飛行機と戦闘機とそれから軍艦のシルエットが載ってるんです。でこれロシアの戦闘機とロシアの軍艦だったんだよな。でそれ間違えましたって言うんだけどね、間違えるわけないでしょあんたそれトヨタの人がですね、メルセデスベンツ出すわけ、メルセデスベンツ出すわけないでしょうがな、それで、メルセデスベンツの人がトヨタの写真、トヨタで絵出すわけないでしょうがな、それわざと決まってんじゃないですか。要するに制圧済みだってことですよね。今回の作戦はプーチンとトランプ組んでるんで、だからロシアとまあアメリカ組んでるわけですね。決してロシアとアメリカの戦争じゃないよね。それ言ってんのは反乱軍の方ですよ。反乱軍のやつらが戦争だって言ってんで、まあ組んでやってるわけですね。だから2018年の、もうそろそろじゃない、あれプーチンとトランプが冷戦終結の、首脳会談やったのは2018年の7月ですよね、あれね。もう本当そろそろ5年だよね。あ、ごめんなさい、6年か。あ、5年でね、5年になりますわね。であの時にトランプにプーチンがサッカーボールを渡して、次はあんたの番だって渡しましたよね。だからトランプやってるわけね。プーチンの方は大体大方あの時片付いてたんじゃないですか、18年で。で次はトランプさんあんたの番だよって、アメリカ側西側の整理の番だっていうことでサッカーボール来るわけですよね。まあそれをやってるわけですから、まあ第7艦隊もあれに軍門に下ったってことなんですかね。世界最後に残ったね戦争屋が第7艦隊とか言われてましたけど、まあ、軍門に下ったっていう話なんですかね、あれもね。そうするとなんか分かりますよね。日本の海上自衛隊なんかもさ、一生懸命戦争屋と一緒になってね、戦争だ戦争だって言ってますけども、なんか最近あんまり昔みたいな勢いないよね。うん、なんか空母みたい、空母もどきみたいなの作っちゃったりしておりましたけど、なんかあんまり勢いないし、で陸上自衛隊はね、あの幹部が海沈んじゃったしですね、なんか全然この戦争遂行の勢いがないし、岸田だってですね、なんか一生懸命その喉から声出してなんか喋ってる感じだよね。戦争協力のことも、まあ戦争協力ってのは敵地攻撃能力って言うんですか、それからあと NATO の首脳会議行く話もですね、なんか全然歯切れが悪いな話ばっかりしておりまして、なんか安倍時代にですね、特に2014年ぐらいだな、2014年ぐらいこれから戦争だって気張った時、あの時のアメリカと日本の熱狂ぶりって本当になんか異常でしたからね。ああいうものはもう全く感じなくなりましたね。それからアメリカ軍の新聞、星条旗新聞だとかミリタリータイムズだとかミリタリー .com 見てもですね、まあなんかもう店じまいじゃないのっていう話がよくありますよね。あのこう世界で戦うアメリカ軍なんていう話はもう全く見えてこないんじゃない。とにかくその後始末ですよ。 敗戦処理っていう感じしますね。って見てるとね、もう今までの、まあ、向こうもあれ軍事バブルだったわけでしょ。1991年のソ連崩壊後がね、一旦そのあれですよ、軍事予算減らされますよね。でそれで2001年に911事件を起こして、でがっぽり金をもらって、まあ、戦争だ戦争だってやったんだけど、これが全部失敗に終わって、アフガニスタン、イラク全部失敗で、中東も全部そのだから戦争は失敗してね、で最後残った連中がアフガニスタン、シリアに残って、これも追われて、今残ってる連中もなんかロシアが最近一生懸命攻撃してんじゃないですか。シリア北東部のあのアメリカの油田ね、アメリカ占領してる油田、あのあたりロシア一生懸命攻撃してますよね、うん、イランも当然攻撃してるし、でイドリブとかのあのあたりも随分ロシア出てきてますよね。で最後いよいよウクライナが吹っ飛びはですね、それはもうあのバイデンだってウクライナの利権ですから、であそこに中国も入ってきてるわけで、で最近なんか革新的ななんか暴露がありますよね。例えばそのこの間ね、キプロスで捕まったイスラエル人の、スパイの元スパイなんかは、あれそのイスラエルはバイデンと中国共産党の関係を知って揺すってたっていうような、そんなような雰囲気の話ですよね。はっきりとは書いてないんだけども、要するにバイデンと中国共産党が一帯一路で協力し合ってたんだというニュースをイスラエルが知ってて、それでなんかバイデンとか、あるいはそれで言ったらヨーロッパもそうだな、バイデンとかヨーロッパをイスラエルがそれでなんか脅かしてたっていうような、暗にそれを言ってんじゃないかなというふうになんとなく読めるんですけどね。それから昨日アメリカの下院の特別小委員会で、下院の司法委員会の特別小委員会で出てきたのはもっとたまげたやつで、ロシアの特殊部隊とウクライナの保安局 SBU って言うんですか、あれがつるんでると、つながってると、でこれと一緒にアメリカの FBI も組んでアメリカ国内で SNS の検閲をやってたって言うんだね。いやーそりゃすごい話だね。要するにそれロシアの二重スパイでしょ、ロシアの二重スパイが堂々とウクライナの保安局に入っていて、それでアメリカの検閲までやってたと、まあ、どこまでバカかって話ですよね。アメリカもね、それバレちゃってんだよね、あれね。なんか革新的な話ですね。だからまあよく言われるように、まあ作戦ですから、ゼレンスキーもまあそれは、アメリカね、トランプやプーチンがまあやらしてるんでしょうけども、ちゃんとだからロシアの特殊部隊がね、ウクライナ保安局と関係を持ってたと、アメリカでそのアメリカの司法委員会の特別小委員会でレポートが出るわけだよな。25ページぐらいのレポートだったんじゃないかな、確かあれ今日で今朝出たやつですよね。そういうのって革新的情報じゃないですか、はっきり言って。一発アウトの革新的情報だよね。なんかそれが今出始めた感じがするんだよね。そうするともうこれ作戦のなんか全貌が明らかになるのは間近だと思うんだよね。最後の結論の部分ってのは相当なんかおぞましい話ですよね。いかに悪党たちがとんでもなかったかという。まあ今人身、子供の人身売買の話も結構出てきておりますけども、あれも相当ひどい話で、映画まで出てきてますよね。ローリングストーンズがですね、あの自由の音というあの小児性愛のね映画について、あんなもん陰謀論だとか言ってなんか言ってて袋叩きになってますよね。だから彼なんかも要するにまあそのやってた側なんだろうな。だからそうやって次々とこう言わんでもいいことまで言って正体をばらされていると、まあ、白状自白させられているということですね。だから今我々がこう見ているこの過去5年間あるいは2020年の選挙から言ったら3年間のこの事件というのは、こんな事件がいくらどんどん出てくるのに全く捕まらないじゃないかとみんな思ってるんだけど、本当は逆で捕まっちゃってんだね。捕まった連中が芝居をさせられて、場合によって俳優に取り替えられて芝居をさせられて白状をさせられてるっていう状況なんだね。だから捕まんないのでも捕まっちゃっていて、でこんな悪いことしてあんな悪いことしてと毎日毎日あれ白状をさせられてんだよね。だから我々はそれを聞いて、あこんな悪党だったのか、そんな悪党だったのかと、なんか朝の連続テレビ小説のように今日はここまで明日はここまでって感じで毎日少しずつ見せられて、で楽しんじゃってるわけだね。はっきり言って楽しんでてか呆れ返っちゃってか、もうエンターテインメントだよな。で一番最後のところで、実は今本当のことはこうなっておりまして、これで一件落着でございますと、 関係者みんなですねゲットに入れちゃいますよと、悪党のゲットに入れちゃいますというところで、一応作戦終わって新しいアメリカを新しい選挙でやりましょうということになるんでしょうから、まあなかなかちょっと普通じゃ理解できないことだと思うんですね。まあ本当なんかですね聖書にも出てくるようなものすごい今世の変わり目であります。だからなんか本当に信じられないこと、金輪際ないことが起きてるんだとしか言いようがありません。まあなんか驚くことなくですね前に進むことが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、トランプたちの作戦とはということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。